列王記の上の、8章の41から次の区切りですね、41から53までのところで、ここのところを見たらすぐに分かることですけども、非常に切実な祈りがあるということなんです。でその祈りの中心はこの前に1ヶ月前に話したように、読んでいたらすぐに分かることなんですけれども、それは前の続きからだいたい王が祈るって言ったら現在の日本や世界ってまず何なのかと、これは今の政権もまず大切なのは経済問題だと、もっと前はやはり憲法を変えるということは本当の目的だなんていうようなこともあったけど、それではどうも一般の人々の関心が少ないということで、今度は重心を変えてお金、生活、食べ物、経済問題だということ、まず経済経済と、お金の問題、まず食べ物の問題だっていうことですね。これはもうことでも分かる。食べ物の問題って言ったらこれは動物でも分かるんですね。まず犬でも猫でもお魚でもですね、食べ物って必死になって求めるわけです。それはもう悪人でも善人でも子供でも老人でもみんな分かることです。そういうふうにみんなが分かる人気を得るためにはまず食べ物、経済ということを言うということはまあ自然になります。ところがだいたいこの世でそういうふうにたくさんの人々が言うことは聖書では全く逆になっていると、例えばもうオリンピックだということで、まあ、大変な騒ぎをしていると、あれが神様の前に行ったら何なのかということをいつも私たちは考える必要がありますね。そういう莫大な費用があったらもう熊本のことでもほとんど忘れされて取り上げもしないです。そういうところのお金の組織、福島でも今もたくさんの人たちが苦しんでいる状態がある、その他いろんな問題があるわけですから、そういうところにですね勢力をエネルギーを注げばいいんだけども、どんどんどんどん種目が増えたらまた大きな費用が増えると、まあ、そういったことにはですね非常に大きなニュースをしています。これも一つはですねオリンピックに莫大な経済問題がついているからですね。すごく儲ける人たちがおるわけです、あの施設でも。聖書においてはですね国のこのような王が祈っているとされたこの問題で一番は経済でも軍備でもないと、単に戦争がない平和とかいうことでもない。8月は平和ということがよく書いてありますね。でもその平和平和っていうのはこれも子供でも分かりますね。戦争があって家がバーンと爆破される、壊れる、足がちぎれる、そんなことを誰も求めたりしない。これは当たり前なわけです。ある意味で分かりきったことですね。戦争がないのは良いって、聖書はそういう分かりきったようなこと、これまた本当に不思議なほど書いてないですね。何が書いてあるのかというと、そういうふうにたとえ戦争がなくても変わらずずっとある心の問題を言ってるからですね。それがここにあるわけです。ですから私たち人間が正しい道を歩けないということ、これは罪という言葉で言いますか、罪というとどうもですねこの言葉をほとんどの日本人に対して人の目に見える形で盗んだりですね、暴力を振るったり殺すとか、そういうことを罪というふうにパッとこう思ってしまうわけです。けれども聖書はそんな狭い表面的なことを言ってないですね。心の正しい在り方から外れるということだから、正しい在り方なんて言ったらですね果てしなくあるわけです。正しいことを考える、思う、人間として正しいやったこれは、嘘を言わない、それから愛だと、真実だというふうなこと、悪い人のためにも祈ると、そういうことは隣人を愛するということと同じだけども、隣人っていうのはいくらでもあるわけです。ここにおられるわずか30人や40人、もう一番のある意味ではですね毎週集まっている隣人だけど、私たちの1週間のうちにどれほど真剣にここにおられる一人一人のために祈っているだろうかと、こうしたことも正しいあり方、1週間誰のこともこの集会の思い出せなかったって言えば、これは当然正しい道から外れているということになりますね。だけどたった1人や2人思い出した、これはまた不十分だと、そういうふうにキリがないわけです。それを人間というのはいつもですね誰でも罪を持っている、 正しい道を十分には決して歩けないという問題なんです。それを聖書ではいつも根本の問題としてあると。そのような人間がどうしてもですね、正しい道歩めない、言うことができない、ついつい間違ったこと、あるいは自慢とかですね、そういうことをしてしまうということを、あるいは他の人の悪いことを言ってしまう、祈るどころか逆に引き下ろそうとして悪口を言うとかいうことは、これは聖書的に言うと非常に悪いことであるんですけども、そういうことも誤解してしまうと。それでですね、この祈りの中心が何かということで、この前のところから8章の30節からありますですね。で、これはこの28から見たら分かりますけど、このソロモンの祈りとされたこのことをですね、祈りと願いを聞いてくださいと、叫びと祈りを聞いてくださいと、次の29も、しもべが捧げる祈りを聞いてくださいと、祈り求める願いを聞いてくださいと、耳を傾けてください、その一番の内容、この次の罪を許してくださいということだったんです。心のさまざまな間違った働きをどうかしてしまうから許してくださいと、罪を犯さないは一番いいんだけど、どうしても犯してしまうから、それを許してくださいというのが一番の祈りで、次の36にもありましたですね。36にもある、民全体の罪を許してください。そして39にも、住まいであるっていうわけですね。でここで38、この神殿に向かい手を伸ばして祈るならと、この手を伸ばして祈るっていうことはありますが、これは祈るっていうことにはどんな形であっても本当に神様に真剣に祈るっていうんです。ひざまずいても立っても座っても手を伸ばしてもですね、祈るということです。そしてここでもこの正しいあり方から外れてる、外れてしまった、外れてしまっている、繰り返しそうしてしまう、それを許してください。で今日のところもそうです。本当に不思議なほどっていうか、この繰り返されているんですね。今度他の41、今日から読み始め、今日読んだところ、異邦人が遠いところから来てここに祈るならばということですね。その祈り求める、これも一番肝心なことは、今言った心の正しいあり方から外れることを許すという問題がこう暗示されているわけです。そしてこの44も繰り返し同じこと、戦いに行く時であっても祈るなら聞いてください。そして46、もし彼らが罪を犯したら、罪を犯さない者は一人もない、毎日一刻一刻ある意味ではですね、私たちは罪ということ、正しい道が歩けないというところにいつも直面しているわけですね。ですからその囚われてしまう、これは政治や社会的状態も全く変わってしまう、これは補修になって、自分の国が攻撃されて戦争で荒れ果て、家も焼かれ、たくさんの人が殺されて、しかも遠くに連れて行かれる、そのようなことも自分たちの罪が正しいあり方から外れたことに元があるということなんです。あの国が悪い、あの国が悪いという、他国を攻撃して非難するという、そういうようなことでほとんど止まってしまうわけですけれども、それならば我々に罪がないのか、正しいあり方なのかということをいつもこの聖書は指摘するわけです。そうして人々がこの50節にもあるですね、そこで、捕虜にされている敵地で心を尽くし、これは全ての心、全ての魂を持って神様に帰って、そして祈るならばというわけですね。そして、神様に背く、真実に背く、全ての罪を許してくださいと ということです。このように初めからずっと終わりまで言ってるのは、聞いてください、許してくださいということだったんですね。これは新約聖書でも非常な苦しみに追い詰められた人が必死になって祈る、これは憐れんでください、キリエエレイソンですね、キリエエレイソンという言葉、ヘブライ語ではホンネーニエロヒームといった2語なんですね。主を憐れんでくださいと、その一番の憐れみをいただく必要があるのが、これが正しい道から心がいつも外れておるという、それを許してくださいということだったんですね。許してそこに新約では聖なる霊を注いでくださいということになっていたわけです。でこういうふうな内容に比べたら、例えば今日8月になったら、そういう平和、原爆ですね、原爆落とされたと、ああいうことは二度とあってはいけない、そればかりで、日本の人たちがどれほどあの15年間、もっと前から中国に対して、あるいは朝鮮半島に対して罪を犯してきたのか、ほとんど触れられないということです。これは前の、広人天皇、本当は広人という名前のほとんどの人知らないと、非常に奇妙なことですね。昭和天皇もあれだけ自分の名によって戦争を始めて、そしてその名によって戦争も終結したんだから、会社でも何でもその名によって初めて会社が大きな間違いを犯したら、その社長は辞めるのは当たり前なんですね。深くお詫びする、ところがその謝罪がなかったという。で、ね、国民1億総懺悔なんか言って、まあ、ごまかしてしまってですね、まあ、そういうふうなことがあったから、当然本当に責任を感んだったら辞めるべきだったんですね。会社でも学校でも大きな事件をして悲劇的な結果が出たら、当然トップは辞めるわけです。辞めもしなかったという、まあ、そんなところから、本当に悔い改め、罪ということが非常に曖昧になってしまったということがあるわけです。ですね。かつての日本はどんな罪を犯したのか、その罪を許してくださいという、そういうことは全くないということですね。それを置いて、まず平和、戦争がないようにのこと、子供でも分かるわけです。悪人でもほら当たり前ですね。自分の家がバーンと壊されたりしたら困るから。でも本当に自分が何をしたのかっていうこと、それを神様の前に本当に顔向けできないという、それを悔い改めるということは、本当の神様ってことを知らなければなかなかピンとわからないということですね。まあ、そういうふうにこの聖書の記述というものを、私たちはいつもここに立ち返る必要があるというのは、そういうことなわけです。ほとんどのマスコミ、ニュースでもテレビもそういったことが欠けておるということ、ほとんど言おうとしないということだったんですね。で、ああいう戦争の非常に大きな責任を持って戦争を推進した、その天皇とかその時の重臣であった岸信介が後の首相までなったわけです。で、まあ、現在の首相もそのある意味で関係者、親族でもあるということになっています。はい。まあ、そういうふうにここのところの中心がそこにあるわけですね。だからこれはソロモンといえば3000年も前の王なんだけれども、現代の私たちもさまざまな問題が起こるときに、私たち自身の神様に対してのあり方をいつもまず考えるというわけです。これはたとえ自然災害であっても交通事故であっても、あるいは人間関係のさまざまな問題であっても、相手が悪い、自然がそうなったんだと、運命だ、自分の罪、自分が正しい道を毎日外れていることを抜きにして、他人とか社会とか制度とかさまざまなことが原因だというふうに考えるように習慣づいてしまっているところがあります。これ一般の全てのですね、新聞マスコミだからなく文学もいろんなもの、みんなそうだからです。ただ聖書だけがですね、人間の根本問題はその愛と究極的な永遠の真実なる神様に外れていると、いつも それがあるからさまざまな問題、すべての問題そこにあるというはっきり言ってるわけですね。自然災害があったらこれはですねもう仕方がない、だそれだけじゃなくて何かそこにですね神様の人間や自分に対する大きな警告が込められているんではないだろうかと、そういうふうにいつも考える。そして人間は罪を犯してない人はいないんであれば、そうしたことを通しても自然を通しても、あるいは悪い人間、あるいはとっても困った問題が起こった時でも、それでもなおやはり神様の自分に対する罪の警告なんだというふうに受け取っていくという、そういうあり方を、まあ、聖書は示しておるということなんですね。で、聖書に立ち返るというのはそういうふうな意味で、表面だけ読んでもちょっと気づきにくいことなんですけども、でそれがその魂の悔い改めによって与えられるのが主の平和だと。でその主の平和こそはあらゆる問題、あらゆる人々民族に全部共通して一番大切なことになるということなんですね。実際のところいろんな問題が起こるのは人間の自分中心という考えですね。あの太平洋戦争が起こった時のことも満州に自分中心、日本中心、他の国のところでどんどんどんどん勝手に言えば行ってですね、そこの用地を取り上げてしまうと、そんなことはもう全く日本中心ですね。今日本のどっかの国ですよ、例えば中国からどんどん来てですね、これ自分の領土なんて取っていったら大変な問題です。そんなことは絶対起こらないはずなのに、70何年80年前はそういうことは堂々と行われていたわけです。現在は日本の社会科の教育、歴史教育ってこういうことほとんど教えない、知らないわけですね。私はその当時の満州一番の問題になったんですね。満州事変からずっと膨らんでいって太平洋戦争につながっていったわけです。その満州で生まれたためにそういう問題に以前から深い関心を持ってたわけですね。はい、まあ、それいうようにこの問題が新約でも中心だから、イエス様は罪の許しのために来たと、罪からの救いのために来たと言われたわけです。イエスという名前、ヤハウェは救いである、その名前は罪からの救いだということですね。そのために来られたということが最初にマタイの福音書でも書いてある通りです。それで、この一番のですね、それなら清いものは何なのか、だからみんな人間、あるいは人間が作る社会もそうした汚れでたくさん満ちてるわけです。何をしても巨大なレベルで行うものほどたくさんの罪が入り込む。そこで自分が中心になろう、自分が中心になろう、そして儲けを有名になろうとかいうものが働くものから、大きなイベントや大きなことほどさまざまな罪が入り込むわけですね。二人三人、昔だったらですよ、数人が缶、空き缶を蹴ってですね、遊ぶ。缶蹴りなんて全然罪なんかほとんど入り込まない。縄跳び、ゴムの縄一つあったらですね、たくさんの人々が楽しく遊べたわけです。今から60年も前。お金なんかほとんどいらない。縄跳びで一番なんて言ったで、ほとんど注目しない。毎回一回聞いたことですね。それが大きくて全国大会言い出すと、途端に名誉心とかお金だとか、必死になってそういうこと、一番になろうとすることが起こってくるわけです。小さな規模ほど、そういうことは起こりにくいわけですね。そして、そういうふうに、大きになると、現在はだから全てが大きくなってきたから、至るところで汚れや罪がいっぱいになりましたが、一番この中で罪がないものっていうと、これが当然自然の世界ということになるわけです。そういうふうに神様はいつもですね、人間社会へどこを見てもやはり罪があるから、そういう罪が全く全くない自然というものを作って、完全な清さ、神様は持っておられる完全な清さをいつも示されておるということになるんですね。それを知って人間の汚れというものを はっきり知るようにと、目で見える形でも知るようにと、そしてまた特には小鳥の清いさえずりとか谷川とか海の音によってですね、そういう全く汚れのない人間的な汚れた意図のない音楽の響きですね、そういったものを通しても私たちが目標とすべきこの罪からの清め、そのためにまず許しを受ける、許しを受けて御言葉を受け聖霊を受けて清められるという、そのことが一番の問題だと言おうとしているわけです。そしてここにあるようにまずここの神殿に向かって祈るということがあります。祈りは本来どこによっても聞いてもらえるんだけど、遠く離れておってもこのエルサレムにある神殿に向かって祈るということがあってですね、これはユダヤ人もこういうふうに書いてある。だから旧約聖書を受けたイスラムの人たちもそういうふうにメッカとかを思って、そちらに顔を向けて祈るっていうようなことを今も続けておりますけれども、これは新約になった霊的なものであるから、イエス様はどこを見て祈るとか一切言われてないですね。エルサレムで祈るとかそういうことも言われなくなった。全く霊的なものだから心を合わせて真実に祈ると神様を思って、で特に一番の根本問題である罪を許してくださる、その象徴としての十字架、十字架の死をあれだけの痛みと苦しみを持ってまでして私たちをこの罪から許してくださったと、その神様の無限の愛と苦しみ痛みの象徴としての十字架を見つめて祈ると、そうすることで私たちの祈りも聞いてくださる、聞いてくださると信じて感謝する。今ではそうですね、旧約聖書の時代とこの罪の問題、許しが一番大だと許しを求めること、これは共通してるんですけど、大きな違いは実際に神と同じご性質を持ったイエスが来られて実際に非常な苦しみを持って死んでくださったと、その点が全く違うところです。そこでその神の愛、十字架を仰いで祈ると、場所はどこでもなくというわけですね。エルサレムを見て会う必要もなくなったわけです。その点はこれと大きな違いです。イエス・キリスト様、十字架を仰いで祈るということで、そうしたら同時に祈って許してくださいというだけでなくって、許されたことを信じて祈ると、信じて感謝するということもできるわけです。ですね。死んでくださったということは身代わりになって死んであげたのだ、死んでやったのだと、だからあなたたちはそれを信じるだけでも許されてるんだと言ってくださってるわけですので、その2つの意味ですね。いつも私たち罪を犯す、間違ってるなと思った都度十字架を愛いでというわけですね、許してくださいと祈ります。そしてまた許されたことを感謝しますということで、終わるということになります。でもう一つここでですね、このことは、41からあるように異邦人にもこの罪の許しということは及ぶということがここですでに書かれているわけですね。異邦人が遠い国から来て神殿、ここでは神殿となっています。そしてこの43節、こうして地上のすべての民は皆を知る、そしてイスラエルの民と同じようにあなたを恐れ敬うようになるんだと、このように3000年も前からですね、今からイエス様より1000年も前からこの許しということの一番大切なことは世界に広がっていくんだということが早くもこのように言えば予告されているということになっているんです。で、このことは次のところにももう一つ、60節にもあることです。60節、こうして地上のすべての民が主ヤハウェこそ聖書に書かれてあるその神、主こそ神であって他 他の神のないことを知るに至るようにと、そういうような状態が来るということをはるかにですね、神様からまた先のことをいわば予言的に知らされていたということです。で、旧約聖書はこういうふうに古いものでユダヤ人のものだけなんだと大きな間違いであるということを繰り返していますが、いつも旧約聖書は新約聖書のキリストを指し示しているという、これも確かにキリストの時代になって全世界にこのように罪の許しの福音が確かに伝えられていたと、今日では文字通り全世界にどこに行ってもそのことを信じる人たちが存在するようになったということです。それぐらいこの真理っていうものはですね、どんな状態があっても戦争があっても飢饉があってもいかなることがあってもこの真理は続いてきた、人間のそんなに根本にあるからですね、これが動物と決定的に異なる点であるということです。動物は罪っていうものはないからです。弱いものを襲うのもこれもごく当たり前のことなんですね。そういうふうに聖書は人間と動物の決定的な違いもそういう形ではっきり示しておって、その福音が世界に伝わっていくと。だからこれは今日までこれ3000年もの間予告から入れたらずっとこの真理性は変わらなかったから、これから先も変わることはない。で、科学技術とかさまざまなこのコンピューターに関わりの技術が発達していろんなことが機械こうした IT 関係できるぞできるぞと、でもこの問題では決してできないということです。神様がなさることだからですね。そういうふうにして私たちも時を与えられてもなくても絶えずこの自分だけで満足することなく何らかの方を使ってですね、こういう印刷物しろメールとか何とか、あるいは直接なり祈りなり、絶えず私たちは他者にこの福音を伝えようとするという、そうしたことをそういった熱意も与えられる必要があるということですね。自分だけで良いとか思った途端にですね、神様の祝福も小さくなってくるということがあるからです。はい、そうしたことを思って今日の箇所を受け取りたいと願っています。はい、以上です。